おはようございます。SIT デイリー物流ニュースへようこそ。毎朝、物流に関する大切な情報をお届けします。今日も皆さんと一緒に元気にスタートしていきましょう。変わりゆく物流の世界をしっかりお伝えしていきますよ。運送業の企業の取り組みのニュースです。最初にお知らせするのは、JR 貨物の新しいダイヤ改正です。2025年3月15日に実施されるこの改正では、輸送力の増強が図られます。東京から仙台間に新たなコンテナ列車が登場し、東京臨海部から南東北地区への物流が、これまで以上にスムーズになります。また、札幌から広島への直行ルートも設定され、嬉しいことに所要時間が大幅に短縮されます。これで3日目早朝の配達も可能になるとのことです。さらに、深夜発のダイヤが増えたり、地域間輸送の強化、大型コンテナの取り扱いが広がったりと、幅広い改善が進められています。これらの取り組みは、物流業界全体の効率化とサービス向上に大いに寄与することが期待されています。さて、次のニュースです。超電バスが2025年3月から運賃を約 20% 引き上げることを発表しました。この値上げは、深刻な運転手不足を解消し、ドライバーの待遇改善を目指してのことです。運転手不足は、長時間労働や低賃金が大きな原因とされています。超電バスは、運賃の値上げによる収益を使って、ドライバーの給与や労働環境の改善に取り組む予定です。この努力により、持続可能な運営が実現することが期待されています。この取り組みが他の運輸業界にも良い影響を及ぼすかもしれません。次のニュース、JR 東日本が注目されています。彼らは、2026年3月の運賃改定に向け、国土交通大臣に申請手続きを始めました。この改定は、車両や設備の更新、バリアフリー設備の拡充、さらには災害対策など、安全とサービスの向上を目的としています。運賃改定率は、7.1% となり、全エリアをカバーします。特に通学定期旅客運賃では、家計の負担を考慮した見直しが進められる予定です。この改定は、鉄道事業の持続可能な運営へ、重要な一歩となるでしょう。続いて、JR 貨物の最近の決算報告です。2025年3月期の第2四半期において、運賃改定の効果で、運賃収入が増え、増収となったとのこと。しかし、経常損失や中間純損失は、前年度の影響で赤字が増えてしまいました。運賃改定は収益に貢献したものの、他の要因が影響しているようです。今後の経営戦略やコスト削減策に注目が集まります。最後に、阪急電鉄の環境への取り組みです。2025年4月1日から、全線でカーボンニュートラル運行を開始します。関西電力との協力を得て、新しく設置した太陽光発電設備が、年間約950万キロワット時の電力を供給します。これにより、二酸化炭素排出量が、年間約 14.3 万トン削減される見込みです。この取り組みは、持続可能な社会を実現するための大事な一歩です。3PL、倉庫業、企業の取り組みのニュースです。今日は、物流業界の未来に向けた新たな連携についてお伝えします。最近、物流業界は2024年問題などの多くの課題に直面しています。特に、ドライバー不足や長時間労働の問題は深刻です。これらの課題は、ドライバーの待機時間の増加や健康への影響、さらに物流コストの上昇といった形で影響しています。こうした中、SBS ロジコム株式会社、日本アクセス株式会社、株式会社東急ストアの3社が、新たな連携を発表しました。彼らは、店舗への配送ルールを根本的に見直すことにしました。具体的には、便ごとの納品、カテゴリや店舗への到着時間を緩和しました。この取り組みにより、積載率の向上とドライバーの待機時間を削減することが可能となります。実際にこの変化があったことで、ドライバーの佐藤さんは、以前のような長時間の待機から解放され、効率的な配送ができるようになりました。仕事の負担が軽減され、より働きやすくなったと語っています。 このような取り組みは、他の企業や地域にも広がる可能性があります。皆さんの職場でも、同様の改革が進められているでしょうか。物流業界全体での改革を通じて、より良い働く環境を作っていきましょう。次のニュースです。物流業界では、EC サイトの利用拡大に伴い、受注管理や出荷体制の強化が急務となっています。特に、個々のニーズに柔軟に応えるシステムが求められていますが、既存のシステムでは対応が難しいという問題があります。そこで、ストリーム株式会社と日本ロジテム株式会社が業務提携を結びました。この提携により、ストリームの EC サイト運営の経験と日本ロジテムの物流事業が融合します。これによって、クライアントごとの要望に応じたシステムのカスタマイズが可能になります。EC サイトを運営する田中さんは、この提携によって受注から出荷までの流れがスムーズになり、業務の効率が向上したと評価しています。また、物流担当の鈴木さんも、システム統合によって在庫管理が楽になり、負担が軽減されたと言っています。このような業務提携は、物流業界における効率化やサービス向上に大いに寄与します。皆さんの職場でも、システムの連携や業務の見直しが進んでいるでしょうか。業界全体での改革が、より働きやすい環境を作る一助となることを期待しています。生成 AI の業務への活用方法のニュースです。昨今、生成 AI が様々な業界で注目を集めています。この動きは、企業の効率化や新たなビジネスモデルの構築に寄与していると期待されています。例えば、ある企業では、生成 AI を用いて商品説明文の作成を行っています。この方法により時間を大幅に節約しつつ、商品情報をより魅力的に伝えることが可能になっています。また、生成 AI が持つ自然言語処理の技術によって、消費者のニーズに合わせたカスタマイズも実現しています。さらに、生成 AI はデータ分析の分野でも活躍しています。企業は、大量のデータを効率的に分析し、需要予測やマーケティング戦略の立案に役立てています。これにより、より精度の高い判断ができるようになり、競争力が向上しています。また、カスタマーサポートでも生成 AI の導入が進んでいます。チャットボットを活用することで、迅速かつ効率的な顧客対応が可能です。これにより、顧客満足度が向上し、企業のブランド価値も高まっています。このように、生成 AI は業務に多くのメリットをもたらし、企業の成長をサポートしています。今後も様々な分野での活用がさらに広がることが期待されています。物流 DX の具体的な実例のニュースです。物流業界ではデジタルトランスフォーメーションが進んでいます。これにより、現場で働くドライバーや物流関係者の皆さんに大きな変化が起こっているのです。まず、物流業界全体で DX が進む理由は、効率を上げたり、コストを削減し、サービスの品質向上を目指すためです。こうした取り組みが現場に与える影響を、具体的な事例を通じて探っていきましょう。例えば、ある物流企業では、AI を活用した配送ルート最適化システムを導入しました。このシステムは、リアルタイムの交通情報や荷物の状況を分析して最適なルートを提案します。以前はドライバーが自分でルートを決めていて渋滞や事故で遅れが生じることもありました。しかし AI が導入されてからは配送時間を短縮し燃料費を削減する実績が出ています。これによりドライバーの負担も軽くなったのです。またさらに別の企業では倉庫内での作業をもっとスムーズにするためにロボットを導入しました。商品のピッキングや梱包作業が自動で行われることで作業員の負担が大幅に減っています。ロボットが活躍することでヒューマンエラーが少なくなり作業の正確性も向上しています。これらの取り組みは物流業界全体の効率やサービス品質を高めるだけでなく現場で働く皆さんにとっても大きなメリットがあることがわかります。作業の負担を減らし、安全性を向上させることが期待されています。今後もテクノロジーの進化を実感しながら、物流業界の DX がどのように進んでいくのか、皆さんも注目してみてください。 それでは、今日の SIT デイリー物流ニュースはここまでです。また明日、同じ時間にお会いしましょう。素敵な一日をお過ごしください。皆さんの感想もぜひお寄せくださいね。